リュウタさんは最近行かれたところがありますか？
そうですね。図書館総合展っていうのを、学会っていうか、展示会とフォーラムと両方みたいな、日本の図書館関係の企業とか研究者とか、あとは実際に働いている人とかが集まる、総合展なんですけど、今年久しぶりに、これも対面で開催があって、これコロナの間だから過去3年になるのかな？は、ほぼオンラインで、去年がほんのちょっとだけ対面部分があったんですけど、今回はじ、あの、久しぶりにブースとかも全部対面で出てっていうの
そう
が
なん
あっ
だ。
て、で、今週、それが、今週24、25、にありました。今週の火曜日、水曜日かな。に、横浜でありました。ちょっとだけ
横
見
浜
て
であ
き
った
ま
ん
し
で
た。
すね。
毎年、いつも、コロナ前は毎年横浜でやってましたね。なので、それが戻ってきたという感じ。
遥かな章とかで紹介してくださるまであんまりし、あの、私、行ったことはないんですけど、なんか学会って言ったらその領域の人だけなんだけど、これ、ホームページだけ見てると、結構、いろんな図書館で売りたいものを持ってる企業とか、図書館関係者とか、あるいは地域の図書館を運営している人たちとか、いろんな関係者が集まっていて、で、そういう意味で総合的に、サイトを見てるだけで面白いなって思ったんですけど、ルートさんは、結構だから数がいっぱいブースっていうか、イベントとか数が多くて、オンラインも今年ないことはないんですよね。だから、
そうですね。まだオンラインフォーラムもやってて、オンラインの方は、時期に縛られないので、11月ぐらいまで、まだまだありま
ある。
す。
で、今年はそのたくさんある中で、ルートさんはどこを覗かれたりとかしました？
そうですね。一通り、対面でブース出てるところは、企業と、あと、個人っていうか、なんていうか、そうですね。個人ではないですけど、小さい団体とかで出してるのがあるので、一通りは見ましたけど、高倉さんが、ラジオに出ていただいてる高倉さんは、図書館とゲーム部っていう活動を前からやってて、他にも知ってる人が入ってますけど、そこ、ブース出てたので、ちょっと寄ってきて、高倉さんも来てました。
そこでは図書、まだゲームの話だったんですか？なんか、紹介だったんですか？
そうですね。図書館に、どんどん、公共図書館にゲームを普及しようっていう、そういう活動なので。
人気でしょうね。なんか、高倉さんに遥かな章に出演していただいて、ライブラリーで、いろんな、知を共有する、情報を共有するっていう意味でも、ゲームは面白いし、コミュニケーションツールにもなるし、いろいろ展開をしてますっていう話をしてくださって、それからいろいろ見てると、実際に図書館でゲームっていうの増えてますよね。近所の図書館っていうか、関西の図書館のなんかサイトとかでも結構イベントとかあったりして。
そうですね。日本でもかなり増えつつあると思います。
高倉さんすごい。それとオンラインの方かな？ VTuber にあなたもなれますって高倉さんのなかったですか？あれ何ですか？
それはバーチャル YouTuber ですね。アバター使って話すっていうのの、技術的な紹介とかそういうんだと思いますけど。
それも図書館総合展のなんかイベントみたいなんですね。そういうのもあったりして、いろんな年代の人もなんか関心を持てたり、ちょっと自分には関係ないかなと思ってたことにもちょっと触れてみたりできて面白いなと思うので、はるかの章のサイトにもリンクを貼っておきたいと思います。それで、図書館総合って日本とは違うんですか？例えばそこで寺院とかないですか？ スモールプレスフェスみたいな。
ただ図書
意
館総
外となか
合
ったですけ
展、
ど。
そうですね。だ図書館総合展最近は図書ケットっていうのが、一つのブースとしてあって、同人誌ですね。コミックマーケットとか言うじゃないですか。だから図書館関係者とか、あと図書館に関係するお題で同人誌作ってる人 とかがいるので、まあ、そういう人たちの同人誌を売るブースっていうのが最近割とここ5年ぐらいかな、なんかやってますね、総合展で。
どんな内容なんですか、テーマっていうか。
いや、まあ割と両方あります。だから図書館関係のイラスト集とか、あと図書館の使い方みたいなのをその個人で発行してる人もいるし、あとはそうですね、図書館が舞台の小説とか漫画とか書いてる人とか、そういう人も委託で出してたりとか。
それ結構いろいろありそうですね。図書館って本当になんか世界のなんかいろんなところに触れてしまいそうだから、想像の中でいっぱい広がってきそうな、小説の舞台になったり入り口になったり、あのいろいろしそうな感じですね。あ、そういうのもあるんだ、うん、っていうのは今週あのりょうたさん週末10月28日土曜日リンカンスクエアでシャンペンアバのスモールプレスフェスティバル2023が開催されますね。朝の11時から夕方の4時まで、で、これ何かっていうのは、もう何年か前からあって、私が2018年、19年に滞在してた時に、アバナシャンペーンに滞在した時も、このスモールプレスフェスに参加して、こう話とか、あの人の話とかしたんですが、何かというと、スモールプレスって言ったら、日本語で言ったら小出版社、ちっちゃな出版社、
まあ、あるいは。そうですね、うん、小規模出版。
スモールプレスって言うかな、日本語で。最近言うかもしれない。
まあ言うかもしれないですね。
うん。これ本がちっちゃいっていうよりも、あの、まあ自費出版も含めて、あの自分で本を作ったり、小規模な、あの、地方独自の本屋さんが、あの、出版社があったりとか、そういうこう、出版、スモールプレスと、それからジンのようにセルフパブリッシュで自分で手作りでいろいろこう、あの、小冊子を作る。そういうこう、いろんな、こう、あの、規模の出版社、ちっちゃな出版社、および出版に関わっている、あるいは印刷に関わっている人たちが集まる。そういうフェスで、で、一つは作っている人たち同士の情報交換もあるし、そういうこう、あの、宣伝とかすごく大きくてなくて、普段、あの、その作ってる人と話をすることが難しかったり、手を、そこでどんなものが出ているかっていうのを、こう本屋さんに並んでるわけじゃなかったりするので、それを手に触れるというような、作ってる人同士、あるいはそれに関心を持ってる人たちが情報を共有をして、こう、さらにこう、そこから展開していこうっていう感じなので、アバナシャンペーンだけじゃなくて、割とこう、広い範囲のベンダーの人がやってきて、あの、これを紹介をするし、で、もう一つのポイントは多分、コミュニティっていうこともあって、あの、いろ、その地域っていうコミュニティもあるし、いろんなことをこう、あの、こう、ある問題を考えているコミュニティもあると思うんですが、そこ、地元と小さい、あの、サーキュレーションかもしれないけれど、地元と一緒にやっていく、いろんな問題を考えている人たちとやっていく、そういう、こう、実習的な、DIY なイベントっていうことで、大学も関わってるし、あの、IMC、アーバナシャンピンテルズメディアセンターのジーンライブラリーも関わっているし、大学だとデザインとかのデパートメントも関わってるかな？
そうですね。あの、一応アート、美術の学部があるので、うん、イリノイ大学は。
し、それでまあ、地域のこう、出版関係とか、で、ライブラリーも地域だけじゃなくて結構、あの、いろんなところが関わっていたりするので、そういう意味での、こう、コミュニティ、あの、広い全米だっていう意味じゃなくて、こう、いろんな意味でのコミュニティとも関わっていくっていうのが趣旨なんじゃないかなと思います。で、これを、こう、以前あの、ジーンフェスみたいなのあったんですけど、それをさらに展開させて、スモールプレスフェスになっているんじゃないかと。そんな感じなんで、で、場所も年によって違って、しばらくそれこそコロナでオンラインだったので、あの、これリンカンスクエア、去年はどうだったかちょっと私覚えてないんですけど、今年はリンカンスクエアで週末にありますっていうことです。で、それで、 その前の期間から今リンカンスクエアのアートコープで、ジンのエクジビションがあるっていうことで、先週それをお伝えして、あ、絶対行きたい、ジン手に取ってみたいって叫んだので、それで里見さんが行ってくださいました。ちょっとレポート読ませていただきますね。里見さんありがとうございます。で、写真いっぱい送ってもらったので、それも見ながら、これ里見さんのメールです。さて、今日仕事帰りにリンカンスクエアにあるアートコープのジンフェスに行ってきたので、そこで撮った写真を添付しますね。急いでいたのでジンを読む時間はありませんでした。でもいろんなコーナーに分類されていて、一つ一つ手に取って開けてみたいなという気になりました。分類ですか？ルトさん、分類ですか？どんなのがありそうですか？今見てるか。
まあまあ、写真とかにもあったので
大体こう日本でやってもこんな感じかな。まあ、シリーズもの、里見さんが書いてくださったんだけど、シリーズも、それからコミック、まあコミックって言ったら、英語でコミックって言ったら漫画みたいなものかな。
はい、そうですね。
で、フォト、写真で、ポエトリー、リテラチュア、これがさっき出てきたような同人誌みたいなかもしれないです。小説とか、そういう写真、自分で書いた詩とか、まあ自分とは書けないかもしれない。絵が入ってたです。で、ポリティクス&アクティビズム。で、次がなんか面白いなと思ってた。キャッツ！猫ですよね。なんか、猫面白くないですか？
それだけが独立してるっていうのはなんか面白いですよね。
絶対好きな人いて、なんで毒がないのとか、なんで他のがないのとか言われそうなんですが、キャッツっていう風に複数でキャッツって書いてあります。で、コラージュ、コラージュって何ですか？
多分、切り張りして作るやつじゃないですかね。多分、多分だから、絵とかの一種ではあるけど、その、元になる、チラシとか新聞とかいろいろ切り抜いてきて作るやつじゃないかなと思います。違うかもしれないんですけど、ジンの世界でなんか違う意味があるのかもしれないですけど、
なんか日本的にはハリエとか思い出してしまいますけどね。これどうなんでしょうね。世界ミュージックで、ミュージックはやってる人とかがするのかな。ミュージックでも最後にファンジンもあるんですよね。ファンジンは、なんだろう。どのファンなんだろうね。
ファンジンも、ファンジンもファンジンってまとめると全てありえますよね。音楽っていうか、その商業的な音楽のファンだったらファンジンになるかもしれないし、そうですね。もともとはサイファイですけど、まあ漫画とかそういうのの。いわゆるなんか日本の同人誌的なものもファンジンって言えるものもあるので、
そうですね。でもなんかファンジンっていうことはすごくジンの始まりとしてなんか馴染みのある言葉なんですが、でフェミニスト&クイエでパージンっていう言葉はパーソナルジンって自分のいろんな内面的なこととかそういったことをこう書いていくっていう感じで、パージンって。これは、もともとこう、ファンジンとか、SF1 とか、あるいは1970年代とかだったらパンクの、こう、割とアンダーグラウンドないろんな、アーティストを応援するのに、それを、ジンを作るって応援するとか、そういうところも展開してたんですけど、最近ではこの10年か20年か多いのは、パージンっていうか、それぞれが自分が持っている何かを表現していく。っていう感じで、必ずしもその大きなカテゴリーとかそういうものにこう入らなくてもいいみたいな、そういうものもありますね。どうでしょう、この分類。ありがとうございます。この分類書いてくださってすごく嬉しいです。これ日本でやったらどんな分類になるでしょうかね。似たような感じかな。
そうですね。どうでしょう。
どうなんでしょうね。あんまり人を分類するって難しいんですよね。 で、なんか図書館で陣を置くとき難しいのこれ分類をどうするかとか、いろいろこう、まあ著作権の問題もありますけど、難しいところだと思うんですけれども、大体こんな感じかな。で、写真見てると、なんか割と綺麗なのが多かったんですけど、まあ写真撮りやすいっていうのもあるかもしれないけど、もともと、その元松とか、IMC、インディペンデントメディアセンターで私が十何年前かにこのジーンライブラリーに出会った時は、割とこのポリティクス&アクティビズムみたいな、こう、割と運動系のジーンもたくさんあって、で、こう、見かけが、こう、綺麗とかじゃないんだけど、こう、ま、なんか主張してるっていう、で、まあ、手書きでも、タイプでも、どっちでもいいっていうものが、こんなんあるんや、誰か読むんかな、みたいな、そんなんだったんですけど、最近日本でも、ジーンとか、言葉も入ってるし、作ってる方も多いと思うんですが、上手やな、綺麗やなっていう、思うことが、それはやっぱり、デスクトップっていうか、パソコンの中でできるってことも大きいですよね。
それは確かにそうだと思います。うん、あと、まあ、アートジンとか、そういう、方になるとデザインってやっぱり多分大事だと思うし、
そうですね。
そうですね。うん、まあ、そうですね。アクティビズムとかになるとこうむしろこう勢いが大事みたいなところ、うん、多分
そうそうまだあったりするんで、筆の勢いで書いちゃったみたいな。
うん、そう、そうですね。
うん、で、はるかのその立石さんもね、こう人員こう作られていて、そういう話を十何年前から始まった時から。はるかなショーでしているので、このジーンエクシビションが、こう、地域で行われているっていうのはすごく嬉しいなと思ったんですけども、まずこの写真見られて、なんか、なんか気づいたこととかありますか？写真だけだと、こうね、手に取らないかわからないかもしれないけど、私は、これジーンエクシビションだなと思ったのは、コープ、アートコープの、入って右側のところで、部屋でやってると思うんですけど、そこ細長くて、壁に、こう、展示をするっていうことの、こう、難しさと面白さっていうか、陣ってめっちゃ薄いんですね。だから、もしこれ本の展示やったら、まあ、本もこう、見せますけど、背表紙がないから、どうやって展示するかって、なかなか、こう、平面に置くか、壁にぶら下げるかっていうところが、こう、ポイントになってくるので、なので、その展示の仕方も、で、かつ手に取れるようにどうするかっていうことで、雑誌棚みたいなもの、そういうものに、こう、平面でこう、立てかけて置いていく場合と、天井からとか壁に、こう、吊るしていく、そういう、こう、展示の仕方になると思うんですけども、その辺なかなかこう人展示は工夫がいるっていうか、でそれがこううまくこう壁に寄り添いながら展示されているなって、で人一つ一つは特徴があるので、こう統一されてないので、こうバラバラなんだけど、それをこう展示として全体にこう白い壁の中にどう置いていくかっていうところが。工夫の指導をかなと思って、それをこう今まであまり気づいてなかったんですけど、この写真を見て、あ、工夫いろいろしながらしてはるやろなっていう風な感じがしたんですけど、そうやって見たらね、人って本とはちょっと違うなっていうところがありますよね。うん、
そうですね。まあもともと小冊子体のものが多いので、うん、確かにそうなりますよね。図書館とかで展示とか作るときもこういうの多分参考になりますね。
なりますね。全然そのちょっと人から飛ぶかもしれませんけど、図書館ってさっき雑誌のがこうオンライン化されていて、雑誌棚がちょっと減ってたりとかもする場合とかもあるんですよね。なのでこういう人を置いたらいいなって心の中で思ったんですが、いかがでしょうか。実際にこう減ってるんですね。もうこれ、 刺したいじゃなくなったからって言って、そしたら今まであるこう棚あるから、ちょっとみんなでジンとか作って置いていったらどうやろうって、うん、そんな図書館が増えたら面白くないでしょうか。リュウタさんいかがでしょうか。
まあそれははい、それはそうだと思いますね。
うん
うん、ただまあ雑誌は定期刊行物ってことで必ず、うん、決まった時に出るで最新刊を入れ替えるみたいな、うん、そういうものの前提で棚も作ってあるので、
うん、
人になると個人の気まぐれで出るようなものが多いのでそのあたりはまあちょっと難しいところかもしれないです ね
毎月の人委員会があって、あ、応募から今月のこうやって選ばせていただきましたみたいな感じでやってもいいかもしれませんけど、うん、なかなか映えるので、いろいろみんなでデザインを工夫しているので映えて面白いんじゃないかなと思いますね。なんかそういうこう里見さんからのいただきながら写真を見ながらそんな風に思いました。ありがとうございます。なんで今度この28日のリンカンスクエアのスモールプレスフェスでは多分そういう、こういろんな作り手売り手の方がブースを設けて、そこでこう広げていらっしゃると思うので、そのベンダーの方もサイトにいろいろ書いてありましたよね。でこうまたリンクを貼っときますので、あ、こういう人が来てるんだな、こういうちっちゃな出版社があるんだなっていうのが見て面白いんじゃないかなと